リハビリヒルズイラストレーターの沼田武史です。
石田幸郎です。
鳥畑春信です。
はい、というわけでですね、はい、今週もブロックはいません。なぜなら3本撮りだから3本目です。
もうでも話すことないじゃないですか。
話すこと
絞りかすじゃないですか。
絞りかす、絞りかすの中にまあうまいものが。鳥畑さんのツイッターで気になったのが、うん、あのいじられる人が、
何でしたっけ、ラジオの話、
ラジオの東京、
はいはい、あれラジオで聞いた話をそのままツイートしただけですけど。
あ、そうなんですか。
そう、なんか
僕あれあの回見てたんですよ。東京
ポッド
許可局で、
うん、あの
そう、いじられる人が嫌いなパーソナリティが今流行ってるって、
いや
流行ってるってか、
ね、
人気があるっていうこと。どういうことですか。
何の話なのか忘れちゃったけど、そこのポイントしか覚えてないんですけど、自分がグッときたから、伊集院光さんと、あとは、誰だっけ、ジェーン・スーさん、それからライムスターの歌丸さんの3人の共通点が、いじられ嫌いだっていうのを言ってて、で僕はその3人のラジオあんまり聞けないんで、聞けないっていうかあんまり好きじゃない、合わないで、僕でもラジオすごい好きだから、でもみんな好きじゃないですか、その3人
が好きですよ、ね、
ラジオ好きな人は。だから頑張って聞こうとしたんだけど、どうも合わないなと思ってて、それで、あ、なるほど、あ、東京出身なんですってみんな、3人と。
あ、うん、
っていうので、おう、まあ、それだけの話ですけど。
あ、それだけの話、
うん、
特に思うことはないけど。
思うことはあるけど、まあでも、うん、ああ俺田舎者なのかなってちょっと思った。
あ、
そのいじられるの嫌いっていう言葉が適切かどうかは分かんないけど、すごい東京の人っぽいなっていう感じがして、 あと能町美音子さんと、あと漫画家の人誰ですか、久保光さんがやってるラジオあるでしょ、あれも僕あんまりなんですよ。でその人たちが東京出身なのかどうか分かんないけど、似たような雰囲気を感じてて、
多分東京出身ではないですね。
東京出身じゃないですか、
と思います。
うん、なんか似たような雰囲気を感じてて、いじられ嫌いっぽいな
と思って。共通点としてはいじられ嫌い、
うん、だからあ、なんかそうなのかなと思って。
僕だってでも世界政府ラジオではもういじられるいじられるがために出てる
役でしょ、役を演じてるんでしょ。
でこうひどいですよ、先週なんて、うん、なんだろう、武道の達人みたいな、武道っていうかね、なんかチャンバラというか本格的なチャンバラ、ガチチャンバラ、チャンバラじゃないのかな、もうなんか適当なこと、
竹とかじゃなくて、
いやもう本当にあの鎧着て、
鎧着て
こう剣模造刀みたいなので戦うのもあるんですよ。すその人たちがゲストで、もう剣道初段だから対決しろって言って、
うん、剣道初段なんですか。
総師範と僕が、うん、総師範はガチガチに鎧固めてて、鎧固めてて、うん、僕これ今日着たそのままですよ。
え、ダンボールの作ったやつは？
作って、いやいや、
ダンボールで作った。
聞いてなくて、だからそれも持ってくればよかった
ね。
聞いてなくて、めちゃくちゃだから、戦ったんですよ。それユースト見てもらえば、あれ分かる。
ユーストやってるんですか？
ユーストで、はい、録画されてるんで。
ポッドキャストはやってないけど、
ユーストまあそう、ユーストもね、最新5、5つぐらいしかもう聞けないのか。
あ、でも聞けるんですか、丸ごと
丸ごと
聞けます。知らなかった。今度から聞こう。
そうそう、それで戦ったんですけど、うん、まあ、ここもね、ちょっと怪我したりとか。
マジで
もうなんかね、しかも背中ポコポコ、なんかすごい痛くて。
え、模造刀で本当にやられるの？
模造刀っていうか、なんか、多分ね、木刀に、う
ん、あ、なんか巻いて
る、なんだろうな、あれ巻いてるんですよ。スポンジみたいな、
はいはい、
だからみたいな、
はいはい、
多少のあれだけど、
かわいそう。
と思って、
初段の本気出したらどうですか？
あのね、戦い方が違うのよ。基本的に、鎧って、今、受け売りなんだけど、はい、武将の着てる鎧って、足軽とか紙とか布とかで作るから軽いんですって。それでも刀でやったら切れないんですって。だから、戦うときってこう槍とか、
はいはいはい、
短い剣とか、はい、槍も刺すんじゃなくて、
上から
叩く、ね、ぶったたいて、うん、弱ったところにこの鎧の隙間にズボッズボッってこうやるの、うん、でその でもその弱ってる人をこうズボズボって やろうとすると、うん、まあ他にも人がいるから、
うんうん、
背中からやられる可能性あるから、うん、なかなかそういうことできないから、うん、ぶったたくぶったたくみたいな感じな
んで、うん、漫画で読んだことありますよ、
なんか、うん、だから結構そういう感じの、だから戦い方が剣道ってのは面とポテト等で、はい、うん、まあ、それ以外は有効
はやって
ない、まあ、そう僕の名前とかはやってないから、うん、だから多分初手というか、うん、は全然面は入ってたと思うんです
よ。あ、やろうと思います、うん、
ただ理由かも面入ってたよねみたいなことを言ってたから多分あのやろうと思えばあのできるんだけど、うん、グワングワン掴まれて、もうそれでもうなんかやられるわけ、しかもこれ掴まれる布でこうそのそんなに引っ張らないでよと思ってそんな感じでなんかねあれになって、だからその後ですよね、だから剣をこうやってかわしても、はいはい、短剣で刺してくるわけだから短剣持ってね、なんでそんなにもう なんていうの、もう俺別に達人じゃないのに、達人がもう完全武装して僕とね短剣持たれてなんでそんな戦いし不毛な戦いしなきゃいけないのみたいなことをしてるわけですよ。
切れてよかったです、やめろっ放送事故みたいな
しかもなんかね、そう、まあ、そのある程度さ、プロレスラーにねめっちゃチョップを受けたりとか、はいはい、あの
芸人みたいに、
そう、男装のアイドルに、あ、女装のアイドルに、うん、もう本当にもうアポなしでキスをされたりとか、本当にもうなんだろう、泣きそうになることいっぱいあるけど、うそういう役回りだから文句は言えないなっていうのはあるんだけどさでもちょっとね、さすがにちょっとね、
いや、愚痴ですか、ラジオ
ある程度
降りてやったらどうですか、
降りてやったらどうですか、
降り
て、いや、降りるぞ、降りるぞ、あ、じゃあ、お疲れ様でした、
もうちょっと出演情報くれたら、こっちも、あのね、
あの、掴まれていい服を着て、
そう、掴まれていい服を着たのにっていうね、あ、そうそう、コテとか持ってったのにって思って、なんの情報もないから、もう今回ばかりじゃびっくりしたよっていうね、ひどい話でしたっていう。
剣道初段ってそれ習ったやつ、
なんてなん
て、あの学校の部活とかで
小2から僕剣道なんかやってて、あ、高校、まあ、中高やってたから、
剣道やってる人のシナリオやっぱ違いますよね。
そうそう、剣道やってる人はやっぱり
棒持ったら強いでしょ。
どうかな、でも、
ね、剣道3倍だって言います。
やっぱ授業とかで俺剣道やりましたけど、やっぱ剣道部のやつだけ面打たれてもパコーンですけど、剣道部なんか巻きついてくる感じでパーンってなんかこう後ろまで巻きついてきたような痛み、
あの、そう、やっぱり違うとは思う、ね、振り方も全然違うし、やっぱり全身を込めて打つから、多分僕みたいなの打ってもそこそこの衝
撃を、授業でやっただけの人とはちょ
っと、うん、あれにはなるとは思う。だからそう、切り落とせるか切り落とせないかって言ったら、まあそのね、所詮だから実戦とそれとはやっぱ違うなっていうのは、
殺しに来る人、
そうそう、殺しに来る人だったから、もう嫌だよそんな戦い
新しい武道って感じなんですよ、スポー、新しいスポーツじゃなくて新しい武道、
武道、そう、なんかね、あのフランスでもなんか認められてる、なんかそういう武道、護身術を やってる人がそういう、あの戦国時代どうやって戦ってたんだろうっていう、のでそういうので高めていった人みたいで、そういうのもやってるらしいんだけど、もうね、なんかね、すげえ男性で目が笑ってるんだけど、その目の奥は超怖いなっていうかめっちゃすごい、なんかね、もう尋常じゃない迫力を感じたよね。
それ初段から上がるためにはどうすればいいんです
か。型とそれなりの実技を
やる、またどっかで受ければ上がれるんですか。
型を覚えて、あと実試合もあるから、
じゃあ2段目出しましょう、今から。
今からどうだろうな。
いつまでやったん
ですか。いや、まあ中学まではギリギリやって、高校に入ってもなんだ、もういいや。あの亀田光輝のあれ見ました。しくじり先生、亀田光輝じゃないや、亀田なんだ、
ああ、弟の大輝、
大輝の、
あ、しくじり先生、
うん、
出た、あ、一応見てない、
あれ超ね良かった。
あ、本当ですか。
なんか、まあ、ざっとした内容は、うん、あの、なんか内藤選手に負けた人ですよね、はいはいはい、うん、で兄貴も弟も超天才なの、うん、で弟だけやっぱり、
はいはい、
次男だけやっぱり、うん、そんなにボクシング好きじゃないって言って、それで好きじゃないけど、うん、 その苦悩ですよね。でもなんかこうお前はだから KO、
はいはい、
あのお前は一発 KO じゃないけど、うん、短い時間で KO しろっていうふうに親父からも言われてたけど、でも最終的に追い込まれた時に、いやそんな風にあれだ、お前違うからお前ゆっくりやれみたいなこと言われて、うん、そしたらラッキーパンチが当たって、うん、お兄ちゃんよりもなんか KO のあれが短くて、すごいいい結果を出した。そこからもう調子に乗っちゃって、もうすごい発言もいっぱいしちゃって、それで世の中的にバッシングされちゃうっていう、その反則をしちゃったことによって内藤先生がっていうのがあって、すげえなと思って。
見ました？
見てないですね。あの回だけすげえ良かったなと思って。あの回
それ何に感銘を受けたんですか？それで、
でそれで網膜剥離になっちゃったの最終的に。ボクシングがそうすごい好きになって、
あやっとなったのに。
そう、うん、それでだからまあ今育成に励んでるんだけど、うん、なんかそういうね、うん、すごい感動したんですよ、うん、ぜひ見てください。
終わったテレビの話を。
そうそう、あれよかったな。そうそうそう、超その博多のホテルで見てたんだけど、
あ旅行先
で、旅行先で何もせずあのテレビを見るっていう。
そう、何せずテレビ見ることってあんまもうないんですよ。何気なくテレビつけて、で、そう、あちょっと話変わってもいいですか？
あどうぞ。
あのショーン・ケイ、
あショーン・ケイの話したかった
ね。ショーン・ケイね、で俺知らなかったん
です。僕もです。
あ本当ですか？
はい。
で。でも結構な騒ぎになってるから、
そうそうそう、
後から見たら、あこんないろんなテレビに、しかも結構前から出てる人
だ
ったと思って、で、梅さんに、梅さんも知らないだろうなと思って、知ってるって聞いたら、知ってるって言って、そのテレビをつけるでしょ。で、そのテレビの画面からあの、レコーダーの方の画面に移り変わる時間がちょっとあるんですよ。そのタイムラグの間だけ見たくない番組が、意図しない番組がテレビに映ってるから、その時にチラッと見たことがあるんですよ。
あ
その程度なんですよ。
そうそうそう、
だから
そうなんですよ
ね、見ないですよね。
そう見たことないけど、散々 そんなに、
うん、
でもラジオの人聞いたら、うん、ラジオも相当長くやってるって。
あそうですよね、
J-Wave、うん、だから相当、だから
声の人
なんですよ。声の人、そう声優さんだけどな、そんなのあれだよ、すごい
知ってました
。いい人らしいですよ、めっちゃ。
特ダネとか出てる
し。そうだったと
思
う。
へ、
知ってたんだ、見てた。
見てたとか、テレビつけたらコメントしてるなって
。あ存在は知ってる。
存在は知
ってる。今回初めて。
そうそう、今回初めて知ったから、乗り遅れた感が半端ないというか。
ね、でも面白い。
あんなやんや言ってるかなっていうの。
見れば見るほど面白いですよ。
面白い。
僕もね、鳥畑も、K だけね、しばらく K にしよう。
鳥畑 K。うわ、いいな。沼田武井
武井氏
武井氏にしようかな。いやでもあんだけね裏を取らずに、だから僕ら
もコメン
テーターになりたいと思ったら、うん、ある程度のこう、
まあ、努力はいるけど
絶っちゃけのプロフィールでいいんだなっていう、
ね、そこでも発言は別になんかねそんなバカなはずやってるわけでもないしっていう感じじゃないですか。わかんないですけど、これも知らないですよ。
いやなんかそうらしいよ。なんかその評判的にはなんかそんなに
何が気に入らないんだろうと思って。
経済のこととか普通に喋るような人なんでしょ。
らしい
です、ね、知らないけど。
普通にだからちゃんとした知識がある人だから。
ニュースステーションのコメンテーターとかやってた
らしいです、
ね。
嘘ついちゃったからダメって
こ
と。すごいよ。
半端ないよね。だって嘘をさ、こう俺だったらもう。俺もう言いたくてしょうがないっていうか、もう罪悪感に苛まれて、ね、ドキドキするの。毎日が生きた心地しないと思うけど、う
ん、どんな
ショーンさんの気持ちだったら、
ショーンさんの気持ち、
ショーンさんの気持ちを毎日考えちゃう。
そうそうそうそう、あ今日も言えなかったって
今日も言えなかった
本人的にはそれバレてたっていう感じなんじゃないですか。あバレちゃってたっていう感じじゃないですか、本人的には。違うんですか。
いやかもしれないけど、
ずいぶん前にホームページの現在のやつに載せてたのか、あれ
現在もう多分そうなんです。で文春がそれを暴いたんでしょ。顔も全然違う顔で、
そうそうそう、整形でって言ってめっちゃ持っててるらしい。さすが
すごい、やっぱね人間見た目ですよ。
見た目だよね、
うん、 見た目と声。
ああ。私声はこれ低い人羨ましい。トルマトケさんとかね、ムロキさんとかも声低いから。
ムロキさんいい声。
羨ましい。
ああ、羨ましい。
羨ましい。
整形して。
整形。いや、トルマトケさんイケメンですよ。
いやいや。
なぜセックス教団も。
写真だけでしょ。
ど
っかのいい写真です。遺影にしてもらおうか。
本当に俺なんかその人たちになんかあれ言われるから油断されるからやばいやだな。
聞いてないちょ
っと。聞いてない。聞いてないかよかった。
尊敬ね。
尊敬いい、いやいい、なんか尊敬の話をしたいな今日と思って。だから
そんなびっくりですか。
いや面白いでしょ。
いや面白い。
単純に尊敬が面白い。
尊敬ってこと
そういうの。そうなんでそこまで騒いでるの
よ。嘘が面白い。
そう嘘
が面
白い。多分
それはこう友達とかいませんでした。俺就職活動とかで友達履歴書普通に全然自分の言ってないだろ、東京のなんかとかすごいいい大学。
本当に
そういう人周りいっぱいいます
よ。すごい。そうだ、世の中嘘で溢れてるんだね。
嘘っていうかでもまあね、そういうので左右されることもあるじゃないですか、やっぱり。
あるある、バレなきゃいいんだろうね。
これでもね、部屋、大学の時に部屋借りるでしょ。部屋借りたんですよ、一人暮らし初めて で父親と一緒に不動産屋回って、で親の年収とかちょっと書くとこがあって、こんなにもらってんのって思ったんです。で父親にこんなもらってんだねって言ったら、あんなの適当に書いときゃいいんだって言って、ちょっと多めに書いたらって言ってて、で僕も部屋借りるときに多めに書くんだって言って多めに書いたらバレて
どういうことでバレた、
審査でバレて。
審査でバレるんですか。
あのね、それね、うっかりね、最初普通に借りようと思ってたんですよ、普通のパッと借りれるようなところで。でその後で結構いい物件が見つかって、それを審査が厳しいところで、その嘘で書いた額がそのままいっちゃって、で自分の書類もちゃんと提出しなきゃいけなくて、出したら全然違うから、こんな嘘つきゃダメだろうって。
あ、自分の書類には本当のこと書いてて、練習とか
だって役所でもらって出さなきゃいけないから。
ああ、そういう、あ、そうだ、
そう、そうだったんですよ、僕が書いた時は。
違ったって
違って、嘘ついてるのやっぱ良くないです
良くないですよ、うん、
すごいね、そのアパート良かったからね、
安かったですか。そういうわけじゃない、
安かった。ね、もう本当分譲レベルで家賃は相場よりどうだろう、3、4万安いぐらい。
そっか、うん、じゃあ普通に正直に答えてた、
正直に答えたら借りれてたんだけど、でも嘘書いちゃったから、しかもフリーランスだしみたいになって、審査の会社で審査で落とされちゃった。
なるほどね、
審査やだ、
審査、
もう審査とかコンペとか
審査とかコンペとかやだよね。
テレビ局はその程度のこともやってないってことなんだから。
ですよね、うん、
すぐ分かっちゃう、ね、意外とガバガバですね。
ガバガバですね、
うん、
だからでも世の中って意外とそうなの、ちょろいって言うと変だけど、そういうもんなんだなと思って。
沼津さん、そうそう、それで、まず喋ってもら
う
んです
けど、
それで、僕も肩書きなんかつけようかなって、美大卒とかにしたらさ、忙そうじゃないですか。
あ、
沼津さんは東京芸大でしょ。
いや、僕学芸、
あ、学芸か。でもいいじゃないですか、芸術、そういう大学卒業してる。
一応大学卒、大卒っていう
美術系の。
まあそうですね、
なんかそういう嘘をこれからついていこうかなと。
多分ね、教員とか免許が必要だからあれだけど、
バレないでしょ、イラ
スト。バレないし、実績がもう積み重なっちゃったから、もうね、
うん、
別に立派な方いっぱいいますからね、大卒じゃない、大卒じゃない人の方が
立派だね。
いや、それ、
まあ、意外とその大卒っていうか専門学校も大卒も出てなくて独学ですっていう人は結構いますよね。もう
世に出て有名な、
うん、
すごい一流クリエイターいっぱいいるからさ、
うん、
まあ、すごい気にならないと思うけど、
ね、でも言ったり言った方が仕事来るのかな。
どうなんですかね、母校とかだったら、あっみたいな、うちと同じ大学じゃんみたいな、ね、っていうので
尊敬なかったのかな。あ、俺もテンプル大学、
テンプル大学テンプル大学って僕もう初めて知りました。テンプル大学
でしたっけ。
で、サウルに
近 でフランスのどっか行ったとかでしょ。俺もテンプルなんだよ。
いやバイトばっかしてたからな。学校行ってなかったから
テンプルだよ。
ねえ本当でも俺も大学行って何も学んでなかったから、
うん、意味ないですよ。だから専門学校行って出た子の方が会社早く入ってるじゃないですか、うん、そっちの方がよっぽどしっかりしてます
からね。し
っかりしてる大学出てる子で。
西野さん専門で、あの芸
術系、
デザイン系、デザイン系ですか。いらっし
ゃる。あ、そうデザイン系ではあります。
そうか。会社も勤めたんです。
会社も
だから立派なんです。
え、みんな立派。
立派だったらこんなしてないでしょ。普通に会社勤めしてるでし
ょ。まあでもあえて独立してる人がいっぱいいるから。
まあね、そう意外と関係なかったりするけど、でもその専門じゃない人には安心感は与えるんじゃないですか。
あ、ね、うん、目指そうとしてる人にも安心感与えるん
で、ね、仕事頼む人も多分その実績が同じぐらいだったら、実績実力が同じぐらいだったら安心感ある。
安心感は、そういうことです。
いろいろいろんなことを考えさせられるな。ね、西野さんが何も思ってないことが不思議
だ。あ、そう、ショーンさんに。
そう、あんな面白いニュース。
面白い、面白いっていうか、なんか清原のこともいつまでもやってるじゃないですか。そうそう。けえな、どうせ
清原だな。
もうめっちゃショーン慶吾さんのことは面白いのにね。なんだろう。世の中でもそういうニュース。
何がそう面白いですか。いや、面白いっていうか、なんかあ、へえと思いましたけど。
顔、
顔、
政権とか政権とかなんか、いやなんかホラッチョ、ホラッチョっていう単語が面白いな。
ホラッチョって何ですか。
いや昔のあだ名が、うん、まあ、嘘ばっかり言ってお前ホラッチョだ、ホラッチョだとかだった。
あ、翔さんがそう言われた。ホラッチョって言われた。かわいい。
そういうのが面白いなとか、ギャップが面白いんじゃない。
もうそれでね、次の人生
生きてばいい。そう、次の人生はそういう、なんか
川、川、さっき川、神本名なん
でしょ。川、神ってちょっと僕も
ね、コラッとなんとかとかで R1 とかでめちゃめちゃいい、あの声で面白いことあったね。
そういうなんかね、あれ竹次先生とか、あのね、いいい有吉反省会とかも、
いい
絶好のなんか、
いいいい、
あの素材が、ね、今料理してくれる素材があるから、まあ、その後の人生わかんないけど、
そういうなんか表立ったところでなんかやりたいっていう雰囲気もないんじゃないですか。違う。
でも、講演会がすごいらしいじゃないですか。あの人って言ってもなんか割とそのテレビとか出ててコメンテーターっぽい人ってテレビのギャラよりそれを宣伝にして講演会とかで稼ぐっていう話らしいんですよ。なんか意外とそのあそっちで稼いでたんだっていう話って
芸人の営業と
か。そうそうそうそう。でね、古本屋さんって、古本屋さんの話をこの間してて、今はそうでもないらしいんですけど、昔の古本屋さんって顧客を持ってて、でお店で販売もするんですけど、あのリストをこういうのが入ってきましたからその顧客に送るんですって。そうするとドカッと買ってくれる人がいっぱいいて、
常連とか、
そう、それで儲けてたって話を聞いて、あとあの学校の近くの全然入ってない文房具屋さんとかも実は学校に
卸して、そう、僕もだから美術教員やってた時に、うん、あんまりそのなんとか美術そういうところから注文して、だから40人とか80人とかそれぐらいのレベルでドカッとやるから、うん、絵の具とか買うと、
そう、
まあなかなかのね。
でもじゃあそしたら影響出るでしょうね、きっとその講演会も。
でもそれでもあのショーン・ケイさんは講演会これから全部行けないだろうから、うん、どんどんその中止になってるらしいから、大変
大変だ。どうやって生きていけばいいかっていうので。
コンビニでバイトですよ。近所のローソンだったり。
イラストレーター、俺もそういう裏の仕事が欲しいと思ったんですよ、その時に。イラストレーターやってますけど、実は本当はこっちの方がすごいんですよみたいな。
でもなんかお絵描き教室みたいなやってほしい。
やったらいいとか
ないかな。
お絵描き教室だったら多分友達さんいいと思います。
ここ来る時にあの DMM の広告が出てて、
はい、
あのローラと石橋高木さんがね出てて、
清原
いなくなってたから、
あでも取り合わせたのかな、うん、
撮り直したんじゃないですか。
デジタル加工で
清原だけ。いやいや、なんかちゃんとレイアウトもなってましたけど、清原だけ、清原のスペースだけぽっかり空いてたらすごい
ジャニーズみたいにね。
あ、影で世間でね、
怖い、薬
怖いですね。
あっという間にね、当たり前と思ってた人がいなくなりましたよね。ペッキーしかり、清原しかり、ショーケーしかり、そう、ね、何があるのか分からないですよね。いなくなっても何も世間は変わらないでしょ。
変わらないですよね。
それが怖いですよね。で
もそうなんです。
世の中って別に、
別に
そう、あんだけ影響力のある人たちが、ポッといなくなっても、島田紳助とかもね、あんだけあれしたのに、もう出てこない、まあ、自発的なのかもしれないけど、
前にリクルートの人と話してて、リクルートというチームで動くじゃないですか、はい、そのチームのすごい有能な人が、急にかな、まあ、妊娠とかだったかもしれない、理由を覚えてないけど、いなくなっちゃったんですって。どうなるんだろう、まあ、その時はその人も若くて、まあ、僕も若い時なんですけど、どうなるんだろうと思ったら、なんとか回ったって言うんですよ。だから、そういうもんなんだな
と。なんとか回るんです
ね。なんとか回るんだなと思って。
そう、うん、だから、ね、ヘマを打たないようにフリーランスなんて、なおさらね、代わりが
いくらでも
いるから、
不思議ですよね。だから、なんで食えてるんだろうなと思う時ないですか。
まあ、ありますけど
ね。その1本目の時に話したイラストレーター飲み会とかで思ったけど、なんで俺ここにいるんだろうなと思って。あ、
これなんかあんまり下手なこと言えないですよね。
だから話まとめると、あの人間も別に半分ぐらい減っても大丈夫。
そうなんですよね。そう、落語でケチの小話っていうのがあって、はい、その中でお店の人が、従業員がいっぱいいすぎるから半分にしようって言って、そしたらなんとか回った、はい、さらに半分にしてなんとか回った、はい、最後誰もいなくなったっていう話があるんですけど、昔からまあそういう風とか言われてるというか、まあ、そういうもんなんかな
というもんなんですね。
自分がその戦国ベースボールのコミカライズの俺がいなくなってもコミカライズの人が書いたって別にいいわけですよ。
でももう
取られるんじゃないかなと思ってすげえ怖くて、
次のじゃあこの三国志のデザインはじゃあ鳥畑さんじゃなくその漫画の人に言って、
次まではなんとかなるかもしれないけど、もしかしてその漫画がすごい人気が出て、その人の絵でアニメ化とかされちゃったら、後からその小説読んだ人は、あれ漫画の絵と違うじゃんみたいな話にな るわけじゃないですか。
よくあれはそうですよね、あのノベライズというかのがアニメ化されると、うん、随分、まああのうん、アニメ寄りに結構するから、うん、そういうのはそれも漫画にも似つかず多分アニメのバージョンになると思うから、うん、またそれは違うかもしれないですね。
実写になるかもしれない。
ああ、実写になるかもしれない。
なんかね、でもなんかそうなったらいいなと思って。
信長コンテルとなんかそうありますもんね。そう、信長の、
あの信長シェフとかもあったし。
なんか信長は、なんか、
みんな信長好きなんですよね。俺イラストレーターの中で多分一番信長うまいから、もっと信長系の仕事が欲しいですよ。
そうです。信長が一番
上手い。信長
になりましょう。信長っぽい。
信長の格好したらいい
です。ずっと。いいかも。プロフィールをやって。
ね。それかここにさ、信長の人形のせ、信長くんみたいに、魚くんみたいに。
ここ来る時もなんかマントみたいな。どうも渡しますか。
信長。
それいいですね。
これはたけ春信じゃないですか。
鳥畑春信長
で。そうですね。春信長で、ね、いいじゃないですか。
すごい。鳥畑春信長になって。
いろいろややこしい。小K が入ってる。
そうそう。
信長が入って
る。いいですね。
それ時間経つと K の部分はなんで K にしたんだっけ。
もうなんかメールとか受け取ってこれどういうことですかって。でも話題が一つ増える
マジでいいかもね。
これ
その東京野球ブックフェアも信長の格好を生きればよかった。
そういうキャラ付けって大事ですよね、
うん、
なんかやっぱり あの、さかなクンが、うん、あれだけこう、わかんない、あれしてたのも、やっぱさかなクンのあの、うん、そう帽子があったから、
俺やっぱ信長の顔ここにつけますよ、信長に乗っ取られた人みたいに。あノー、ノー信長に乗っ取られた人みたいに。
なるほど。
あ、トグル弟みたいなのがついてるみ
たいな。さすが。いやでもそれって大丈夫なのかなって、
うん、子供がね、この間、うん、妻にマントを作ってもらったんですよ。
すごい。
今ウルトラマンに子供ハマってるから、ウルトラマンって今、昔のウルトラマンはレジェンドみたいになってて、昭和のウルトラマンはみんなマントつけてる。
すごいスターみたいな。
そうそうそうそう、あの
マントつけてる、
あのウルトラマンの先生してるんですよ。戦い方とか教えてて、その人たちがみんなマントしてて、
なんかすごい。
そうだった。そうで、息子はそれに憧れて、僕もマントが欲しいみたいになって、だから俺もね、妻に信長のマント作ってもらって、ここに信長つけ、頭の上に信長乗せて、信長くんになろうかな。
あ、いいですね。
いいっすね。
マジでやろうかな。なんかそういう作っ、ちゃんと作ってくれる人がいるといいですね。俺もなんかそういう、なんか
そうなりましょう。今年は沼津さんと一緒に。西野さんはちょっと嫌がりそうじゃない。
俺何になるんですか。
ウディアレン君です。
あ、ウディアレン。
頭にウディアレンの人形を乗せて。
みんな乗せるってこと。頭に
ウディアレンの帽子作って、目が4つある感じに。
じゃあムロキさんはあのニックベストンかな。
ベストってベスト、
みんな乗せるんだ。
沼津さん何乗せます。
何乗せればいいですかね。
旅行くんみたいな。
旅行くん、
飛行機乗せてね。
あ、新しい。意外と飛行機乗せてるとないですね、うん、車とかなんかありそうだけど、ね、ないか。
でも他の動物とかありますよね。あの魚くんじゃなくてなんとかくんみたいな、いろいろ、
うん、ありますよね。
ありますあります。
なんかいまいち魚くんもやっぱり知ってます。
前ね、あの世界不思議発見から出てました、鳥くんが。
ああ、そうなんです、
ね。うん、鳥くんは確かいるはず。
鳥くん、うん、そう、なんか世の中って結構スペシャリストと名乗れば、うん、案外
そうです、
もうあのその第一人者になれるっていう。
それこそ小学系ですよ。だってその詳しいわけじゃなく、詳しい人じゃなくていいわけですよ。
後から調べてみるか。
後から調べれば、究極台本書いてもらえれば、顔と声がいい人がその通り喋れば、
そうだ、
テレビ見てる人は分かんないわけじゃないですか。だから別に俺がそんな信長詳しくないけど、信長くんになってひげをあの口の上だけ生やして、信長くんの帽子かぶって信長じゃっつって歴史っぽい話をしてれば、その初めて見る人は、この人すごい詳しいのかなって。
あ、そうですよね、うん、実際そうすればいいんじゃないですか、鳥羽さん。
じゃあやりますよ、マント今日発注しますよ、つまり。黒と赤の
子供たちに、ね、握手して、
うん、信長だって。そう、なんかでもそういう風に発信してった方がいいですよね。僕も実はこのリハビリヒルズって、うん、だからそのまあ自ら発信しようと思ったきっかけ、うん、がまああるんですよね。だからそういう風に
初めて、
なんか
初です。
東京 FM 東京ラジオやってるけど、まあ、いつか終わるか分かんないっていうのもあるし、うん、自分でこういう風にやって、うん、やってこういう風にやると絶対楽しいだろうなっていうのもあるから、
うん、最終回っぽいですね。
なんかそう、一応自らそういう風に動かしてるっていう。
まあまあでもそれはそうだろう、そうだろうなっていうか、
そう、だからいろいろ動かしたいなって
。俺はだからそれはね、すごい尊敬してるんですよ。だからあの西野さんが沼田さんに、沼田さん何かやってるんですかって言ってましたけど、沼田さんはこれをやってる
の。ああ、いや、まあ、
西野さん忘れてんのかなって。
あのブロキさんは去年はすごい頑張った。沼田さん何があったんですか。確かに。
思ってないです。
これやってる。
呼んでるだけじゃないですか。なんかもっと企画するとかね。それだったらなんかわかりますけど。呼んで話してもらって。
俺聞き流してたけど、家帰ってからあれひどいな。
いや、俺はねでも愛ゆえにしますよ。
愛ゆえね、厳しい。友達親友として、
なんか元沼田さんのもっと
行くにはっていうことでしょ。
もっと、いや、沼田さんのいいとこ出てないんですよ今でも。
そういうこと。
だってね、なんかその売れてる人呼んでなんか話聞くだけじゃだって沼田さんのいいところ出ないです
もっとディスんないとダメ
ディスんないとダメもっと出発点そこだったんです
も
んだ
ってディスったら誰も来てくれなくなる
よ来なくていいんですよ誰も聞かなくていいんですよ
そっかそっかいやでもこの間前回の放送で僕は寿司屋ディスったから
だって名前名指しで出してる
んですよね今度名前出すよちょっと名前すぐ出てこない調べもう名前見るのも嫌だなって
ただディスられるだけでもねちょっと気分悪くなっちゃうなんか面白く落としてくれるとなんか嬉しいんです
よまあでも大事ですよっていう話ですよ、
うん、でもいい機会ですから、まあ、こうやって、まあ、室木さんがねちょっと来れなくなるかもっていうのはなんか考えていくいいきっかけかも
しれない次の展開を
次の展開を、
ね、展開そうね、
うん、もうやっぱ呼ぶだけじゃねやっぱ満州さんみたいなの来た時の挫折感がすごいみたいですからなんか
いや満州さんいい方だったんですよだから
もっとやれたってこと、
ね、もっとやれた
ってそうそうもっとだからそのリハビリヒルズらしい面白さをちょっと出せなかったな
そもそもリハビリヒルズらしい面白さって何なんですか
このダメな感じと
そうだったらダメな俺なんてやり続けなきゃダメです
そうだ、そうだから小向さんはこういう話がすごい好きなんです、まあ、でも浦野さんとかは新規のやっぱりビッグゲストが来た方がああのためになって面白いっていう、うん、両方のやっぱり求めてるリスナーがいるから、
うん、そこじゃあ両方取りしましょうって松田さんが
両方取り
できますよ、
まあ、だから候補というか、う
ん、確かにでもイラストレーターがこういうことやってそのこれを見た人が聞きたいなと思うことってやっぱりその技術の話とかであったりね、あのそんなさ先輩と飲んで嬉しかったとかさ旅行行って寿司屋にどうかとかさそんな話じゃないのか
もでもね聞き流すには僕もでも古畑さんの会とかって聞き流すのがすげえ楽しいですよ
本当そうですよ何の内容な
の何の内容ないからあのねそうすごいゲストさんの会ってすごい気使うんですよあこれ言ってるけど大丈夫ですかとか あとここカットしてくださいみたいなこと結構あるからあのめっちゃ気使って編集するんですよだからこうもう聞き流してるからめっちゃ楽しいし
俺もでも正直そういうテーマがある話はできないんですけどね聞きたいのはそっちだけど
そう聞きたいのはそうだよね
そうその浦野さんの話も、ね、イラストレーターになったきっかけとか趣味と自分の良さがどう関わってるかみたいな話がすごい面白かったしいいですよね
そうなんですよ
何回かそれやってみたことです
かえ、どういうことですか
何回かもうそっちに振ってみたことです
かというと、
これからずっとそういう風にするわけじゃなくてこの半年ぐらいはイラストレーターの人を呼んでそう技術とかどういうきっかけでイラストレーターになったんですかとか
教えるなんていうか空的な感じ
そうそうそう仕事ってどうやって通ってるんですか
確かにそうですねもうなんだったらゲストのマンツーマンとかでなんかなんかそのもう江戸サリバンショーみたいにすればいい
ああいやそれも前も考えたんだけど、うん、それねあのブッキングがすごい難しいやっぱりそのこういうラジオがあるっていうラジオとこういうポッドキャストあるっていうこととそれを認知してもらうことと今はやりやすくなったけど、うんあとスケジュールを合わせるってことと、うん、初見の人だもうほぼ初見の人じゃないですか多分お願いする人ってだからその人のスケジュールも合わせなきゃいけないし場所だって何なら合わせなきゃいけない
そんな有名な人じゃなくていいですよもっとなんかもう駆け出しぐらいのやつ捕まえてきて2人で喋ってそうやって徐々にあここ面白いっていうふうにすれば大きな人もどんどん出てくれるような
後輩をね呼んでくっていうのもいいんじゃないですか
後輩
ずっと先輩とか売れてる人
売れてる人じゃない方がいいです
よ、ね、やなくて
インディーズ的な感じの方がいいですよ
ああどうはこれからどうやって行こうと思ってんだみたいな話を
逆にね
結局どう
するんだまあ俺は何もやってないけど
そうだ
ね、もうそうブッキングはそれは売れてる人は難しいですよ。こんなの出たくないですもん。インディーズバンドのやつがね、AKB の人とデュエットしてくださいよって言ったってしてくれるわけない
ですよ。いやでもそんな AKB クラスはみんな出てくれたよ。
まだまあ、それはね、それは不思議ですけど俺は。はい、でもまあ友情か。でもみんなラジオが好きなんだなっていうのはすごく感じますけどね。なんか喋りたいんだっていうのそう出るっていうのは。
確かにやっぱり。イラストレーターのそういう会はすごい集中してきるかも
でもここじゃなくていいのにっていうでも出てるからなんかやっぱみんなやりたいのかな、うん、そういうのが嬉しいのかなっていう
嬉しいんじゃないですか。嬉しいっていうか、
嬉しいっていうか、なんかね、喋れるのが楽しいのか。
だって俺インタビューとかされたいもん。
あ、夢って言ってましたね。
そうそう、インタビューされた。ムロクはもうインタビューされてるから。
そうですよね。
だから俺なんかインタビュー
ダウンタウンから影響受けたって話を。
そうそうそう。それをだから沼田さんがして叶えてあげればいいんですか。そのなんかまだ駆け出しのイラストレーターのもの。
そうですよ。インタビューされたい。
されたいっていうやついっぱいいますから、ね、沼田さんみたいに。だからそれ
を
インタビューしていいですかっていう気持ちでリハビリヒルズどうですかって言って出ませんかって言ったら、え、絶対みんな出るんじゃないですか。誰も聞かなくてもいいですよ。そんなもちろん。最初は、
ね、
本人が全然いや興味がない、
まあ、人を選ぶのもねちょっとね気使うっていうか、いろいろなあの僕なりの、まあ、か考えというかあるから、いやないんだけど、あ、ないんだけど、一応そういう、
確かにパッと見では売れてる、売れてるとか有名な人が出過ぎてますからね、リハビリヒルみたいな。
いやすごいですよマジで。じゃあ沼田さん人脈あるんだなっていう感じはすごいですよ。
しますけど、うん、そこまで長い言い方したらそんなことない。
そ, んななんか、うん、そこは多分そこまでみんなちゃんと思わないから、
騙してんですよ。
例えばその沼田さんってどんな人かなと思って検索した時に、そういうリハビリヒューズっていうのをやってて、ゲストの人にこの名前がずらっと並んでたら、あ、この人すごいイラストレーターなのかなって、
なんか純さん調べたらいつもこの人の名前出てくる
な。なんかそれいいですよね。
そう、あのね、僕の妻の知り合いのカメラマンが、うん、中国がすごい好きなんだよ、はい、中国がすごい好きだけど、いろいろ調べてたら、うん、旦那さんに当たったの。
あ、
しめしめって思い出した。
それ、
あ、そうですね。そういうやり方もありますけど、俺それ嫌なんですけど、俺で知られても嫌なんですけど、なんか
いやでもなんかついで買いみたいなこともあるかもしれない。
ついで買い、ね、ついで買い、俺は錯覚してるんじゃないかな、中国みたいなイラストレーターなんだなって。
でもそう思われたらいい。
いや俺やり方としては全然それでいいと思いますよ。そういうので知名度上げるっていう作戦もあると思います
けど、沼田さんの絵がどうこうじゃなくて、発注する人って絵のことそんなに気にしてないじゃないですか。すごい好きで頼む人もいるけど、あの例えばその隙間埋めたい誰かいないかなみたいな、そんな感じで来る発注が、僕の場合はもう8割だから
100%
です。
そうだったらもうついで買いガンガンされる方がいいもんね。
ついで買いしてほしいですね、
うん、だから安くで中国君っぽいイラストが欲しいなってなって調べた時に僕の名前が出てきて、あ、こいつだけ知らないって、うん、安いんだってなって発注来たらラッキー。
ああ
、
そういうなんか名前の広げ方は、まあ、ありますよね。もちろん
いっぱいだからこれからも出してもらって、もう志吾くんのついで買い、浦野さんのついで買い、純音さんのついで買い。
それはもうそれ自分はそうだっていうふうに思い込んでやるんだったら、もう美学としてやるんだったら俺はありだと思います。
ああ、うん、そうそう
そうなんだ。
俺もそのメリットが欲しい。
いやもう
沼田さんでもそのメリットっていうか、あのさっきついで買いじゃないけど、そういう恩恵はないわけ。
ないっすね。まだないです。まだないです。
実ってない。
実ってないな。不思議とないです、
ね。でもやっぱそれは根っこになんかないとダメですよ、本人の。
あ、やるんだ。
やる、や、そ、そういう広げ方としてやり方は正しいですけど、そ、じゃあいざ本人を見たときに、なんか隠すコアがあるからってことですよね。山、あの、山猫風に言えば。
山猫
なんか。ドラマがあるんですよ、そういう。
あ、
格はあるのかって、その本人。
山猫っぽい格好してるよね。
あ、本当ですか。ウディアレンじゃなくて。
今日だって。
ウディアレンっぽくなりたいんだけど。
やっぱあれだね、MA1 だね。
流行りの人は MA1。
シャレですよ、みんな MA1 だよ、ね、
これしかもう売ってないじゃないですか、もう今世間の服やって
流行ってんだね、
MA1。 その俺たちが昔着てた MA1 じゃない、MA1
トム・クルーズのやつじゃない、
ボコッとな
って着てない、なんか随分
スッキリ MA1
赤面がないよね。しかもなんか裏がなんかあれだよ、派手だよ、ほら。
いや、かっこいい。
まあ、話そらしたって無駄ですよ。話は本人の、本人のコアがあるから、
いろいろ、あのボタニカルっぽい柄ですよ。ボタニカルじゃないか。なんだね。
俺のファッションの話はどうでもいいです。
いやいやいや。ウディアレン君もあるけど、おしゃれ君もいいじゃないですか。
おしゃれ君。
いや、そんなことどうでもいい。
豊畑さんは告知は、
はい、そうですね、戦国ベースボールですね、相変わらず戦国ベースボールが4巻が3月に出て、で5月、6月、え、6月、7月かちょっと忘れましたけど、次は、三国志編で2巻連続発売なので、ぜひお買い求めください、はい、はい、それから富山県の砺波、 キュウリの色彩感で、絵を描いてますので、描きましたので、もし富山に聞くことがあればちょっとあるなって感じで見てもらえると嬉しいですね。
はい、はい、
仕事ください。
はい、
仕事断られそうですね、仕事を。
いやいやいや
取りまたくさんやったら室木さんも今いないけど、ね、おもころ等で活躍中だから。
そうですね、おもころ等で、
ね、
以上です。さよなら。
はい、さよなら。